Lorazav FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、はじめまして、ミドです。ミード、ドレミのミドです。ハロウィンも終わりまして、11月になりました。11月といえばノーベンバー、ちょっと発音良かったですか。下月ですね。他にもいろいろ11月に関しての、呼び名はあるみたいですが、ここで語ると長くなるので、調べてください。さあ、11月って目立つ大きなイベントがない感じですよね。ハロウィンも終わって、クリスマスに挟まれて、なんていうかね、地味じゃないな。そんでもね、祝日2日もあるんですよ。11月3日でしょ、そして23日。例えば米国、アメリカですね、サンクスギビングデイとかターキーデイとか言うらしいですけれども、感謝祭っていうのがあって、11月の第4木曜日に家族がね、みんな集まってターキー、七面鳥を食べますらしいです。この七面鳥ね、見たことありますか。なんていうかね、動物園で見たことあるんですけど、ちょっとねグロいかな。鳥が好きじゃない方にはちょっと苦手かもしれませんが、美味しいです。美味しいんかい。鶏肉なんでヘルシーですね。で、鶏肉よりもちょっと味が濃い感じで美味しいです。日本だったらね、そうですね、サブウェイでターキーなんちゃらって食べれたと思いますね。あと USJ のジュラシックパークのところの、あれ何ですか、売店っていうのかな、チュロスとかね売ってるところ、そこで恐竜の足みたいなのが売ってるんですよ。ターキーレッグ美味しいです。これ大好きなんですね。今でもあるんでしょうかね。あれ美味しいからまた食べたい。最近 USJ 行ってませんね。そして今夜は満月なんですって。この番組聞き終わったら夜空を見上げてみてくださいね。満月見えるといいですね。ということで、このラジオ今日からスタートです。ミドのここからララジオ。改めまして、こんばんは。はじめまして、ミドです。ここからララジオと言います。今日から新しく始まりました番組です。心と体が楽ちんになるラジオということで、心と体でここから楽ちんの楽のラジオからの楽をラと読んでいただいて、ここからララジオです。どっかで聞いたことありますね。ラララが3回、ララランドね、あの映画も好きなんですけれども、なんかね、皆さんここからララララジオとかね、ラが1個も2個も多かったりされてますけれども、いいです。ラが4個でも5個でも10個でも、ここからラクラジオとかでもいいです。ラジオの字もちょっとこだわっててね、地に点々にしてみました。これもちょっと理由があるんで、またいつかお話しするかと思います。こだわってる割に、まあこれもどっちでもいいです。実は何でもいいです。はい、もちろんね、きちんとね、こだわって読んでいただけたらめっちゃ嬉しいです。でもね、楽しかったらそれが一番嬉しいです。要は毎週聞いてください。 土曜日の7時っていうとね、飲みに行ってたりとか一家団らんだったりするかと思うんですけれども、スマホでも聞けます。お家の中で流していただいてもいいかと思います。ぜひぜひ毎週聞いてくださいね。そんでね今日からスタートでしょ。実は私こうやってラジオで話すの初めてなんです。ドキドキドキドキしてます。なので今日は、今これ聞いてくださってる方はちょっと言うの恥ずかしいですけれども、私の初めての人なんですよ。なんか恥ずかしいね、私の初めてになっていただいてありがとうございます。どうぞ末永くよろしくお願いします。ってことで、このラジオでは私の好きをお伝えして、好きなこと、こんなことしてたらなんか知らんけど人生楽ちんになって楽しく生きてるよって、私の好きが誰かの何かのヒントになったら嬉しいなって思っています。ということで第1回目、何話そうかなって悩んだんですけれども、たらーじゃじゃーん、エアロビクスのことを話そうかと思います。なんだそりゃ、エアロビですよ。エアロビ。でもね、エアロビって言わないでくださいね。ちょっとね、素人臭いです。正式にはエアロビックダンスエクササイズって言います。エアロっていうとなんか通っぽいです。やってる人っぽい感じですね。私ね、そのエアロのインストラクターをもうかれこれ25年くらいしてます。インストラクターになる前からだったら30年超えてますね。あんた何歳なーんとか聞かれそうですけれども、まあまあそれは置いといて、そのうちにバレます。はい、皆さん、エアロビクスってしたことありますか？運動お好きですか？定期的にしてる運動とかありますか？エアロビクスってね、だいたいフィットネスクラブでやってることが多いと思います。私も某フィットネスクラブでレッスンしてます。でもね、これフィットネスクラブだけじゃなくって、公民館とか体育館とか、あとね、マンションの集会場みたいなね、運動ができるようなスペースでもやってる人もいたりするんですね。そして内容も本格的なダンスって感じのものもあるし、ラジオ体操みたいなものもあります。運動強度や、難しさ、難易度も、そして目的ね、例えば痩せたいからしてるとか、楽しいからしてるとか、頭の体操になるとかね、そういったものもそれぞれ違って、実はどなたでも楽しめる運動なんですね。なんですけど、フィットネスクラブに通ってる人って日本人の人口のね、何パーセントだと思いますか？クイズです。って言ってもね、すぐ答え、今聞けないんですけれどもね。全体で 3% ぐらいと言われています。これはもうずーっと変わらないそうなんですね。だから、昔から通ってる人はその 3% の中。あと、やったけど辞めちゃった人とか、亡くなったりとかされる方もあるかもしれませんね。3% が変わりません。そのうちでエアロビクスしてる人なんてもっと少ないのね。 1% もあるかな。昔はね、エアロビクスっていうとおしゃれなイメージで、ハイレグとか覚えてる方いたら年がバレますよ。痩せてる人しかできないとかね、痩せてからするわとかよく言われてました。私もそう思ってました。今はね、なんかね、難しくなっちゃって、フリークのクラスが望まれてたり、なんかいわゆる常連さんのみで一元さんお断りみたいなクラスもあるとかって聞いてます。初心者の方のクラスなのに、インストラクターがね、あんまり初心者向けのレベルでレッスンしてなかったりっていうのも聞いたりしています。もちろん良いインストラクターもね、たくさんいます。相性もあるしね、良いインストラクターと出会えたらいいですね、なんて思っています。で、私の場合ね、やはり良いインストラクターに出会えたんだなって思い出してますね。どの先生もね、すごく素敵で楽しくて面白かった。そもそもね、運動って好きでも嫌いでもなかったんです。 っていうかね、子供の頃から、ここからちょっとお涙頂戴話になりますけれども、血液疾患っていうのがあってね、ドクターストップで激しい運動はできなかったんですよ。それが成人して解禁になったっていうのもあるんだけど、10代後半に、これも皆さんお若い方はご存知ないかもしれませんが、レベッカっていうバンドがあったんですね。そのレベッカが好きになって、ボーカルのノッコがね、ライブの体力つけるのにエアロビクスしてますってね、写真集だか雑誌だかに書いてたんですよね。でそれ読んで、よっしゃこれだって思ってね、なんでか知らんけどね。で気がついたら近くの小さなスタジオに通ってました。思い出すとね、当時は下手くそでしたよ。鏡に映る自分を見てびっくりしました。なんかね、陸上で溺れてる人みたいなね、こんなんエアロビクスしたことある人だったらわかるかもしれませんけどね。でもね、楽しかった。そっからハマってね、毎日毎日通ったりして、次は大手のフィットネスクラブにも移ってね、毎日毎晩通いました。その頃は夜はフィットネスクラブばっかり通ってたから、テレビ全然見てなかったんです。その頃のドラマ全然知りません。何ですか、男女7人夏物語とかね、見てなかったですもん。っていうとまた年がねバレそうですけれどもね。でいつの間にか勝手にインストラクターになったらって想像してましたね。もう妄想の世界でしたよ。レッスン前後のインストラクターさんめっちゃ見てましたね。自分だったらああしようとか、自分だったらこんな曲かけようとかね、自分だったらこんな振り付けしようとかね、すごい妄想してました。そんくらい楽しかったですね。でもね、無理って思ってたんです、勝手に。だってね、体弱かったし、そして体硬いしね、実は硬いんですよ。そしてどんくさいし、無理だなーって勝手に諦めてました。これね、今思うとね、恥かきたくなかったんでしょうね。インストラクターになれないっていう事実を突きつけられたら悲しい、悲しいよね。その前に自分で諦めてたなーって今は思ったりしてます。そんな中ね、仲間とか知り合いがどんどんインストラクターになろうっていうことで、養成スクール、養成コースって言ってたんですけどもね、そこに入ったりインストラクターデビューしたりしてましたね。そしたら勝手に諦めてたのに、またなんかやりたくなっちゃってね、あーやっぱりやりたいって思って、で気がついたら養成コースのねオーディションを受けてました。で、気がついたら、だいぶ端折りますけれども、今に至ってインストラクターをずっとやってるっていう感じですね。あの頃ってね、インストラクターって憧れで、みんなねインストラクターになりたくってね、楽しくってね。時代は違うんですけどね、もう25年30年近く前でね、フィットネス人口も 3% から変わってないのに、今は何が違うのかな、エアロする人さらに減ったなって思ってます。マニアの人はいらっしゃるんだけど、そのうちに年取ったりしてやめてくでしょう。そしたらさらに減っちゃうよね。そしたらね、私の仕事も減っちゃうじゃんとかね、そんなことも思ったりして、どうしたらもっといろんな人にエアロの楽しさが伝わるかなって今も思ってます。でね、昔イントラってインストラクターね、イントラの勉強してた時に、憧れのアメリカのインストラクターの先生のビデオがあったね。その当時はビデオでしたね、 DVD じゃなかった。そのタイトルが Back to Basic っていうタイトルで、擦り切れるぐらい見てたんですけど、このタイトルね、いつも思うんです。またベーシックなところに戻ってもいいよねって、誰でも楽しいって、もっとシンプルなって、そんなこといつも思ってます。例えばね、好きな音楽かけて好きなように踊っても、それもエアロビクスでね。その中にね、そうだな、踊りとか苦手な方は日常動作とか入れてもいいかもしれない。立ち座りのスクワットとかね、これ大事な運動なので、そういう動きを入れてもいいと思うんですよね。お掃除機かけながら、踊るみたいなこともね、それもエアロビクス。 ウエスト細くするイメージでツイストしてもいいし、普段しない後ろ歩き入れてみたりとかね、何でもいいんです。音楽かけて楽しく動いてたら、その日常がね、エアロビクス、それで体が楽ちん、人生楽ちんになったらいいですよね。私は体が弱くって諦めてたけれども、今ではインストラクターになるぐらい人生変わりましたもんね。そんなのがね、伝わったらいいなーって、もっとそんなことをお伝えできるレッスンしたいなーって、そんなことをこのラジオでもお伝えできたらいいなーって思ってます。それでは、ここで私の大好きな曲一曲聴いてください。
一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見つけたいって言うけど、生まれた意味を知りたいって言うけど、僕の両手がそれを渡すと、きっと謎が解けるといいな、受け取ってくれるかな、
ララジオ。 お聴きいただいた曲は Mr.Children のギフトでした。この曲がね大好きなんですね。前は花火が一番好きだったんですよ。今はこっちです。なんていうのかな、ここからはねこの歌で私が勝手に感じたことを語ろうと思います。聴いてください。まずねこの歌ね、長い間君に渡したくて強く握りしめていたから、もうぐちゃぐちゃになって色は変わり果て、お世辞にも綺麗とは言えないけどっていうところがね、想像して泣きそうになります。今もちょっとうるっときてます。そんなね、一生懸命渡そうと思ってずっと持ってて、手に汗握ってもうなんか擦り切れちゃって色も褪せちゃって、そんなものをね、渡したくて仕方がなかったんだなって想像するとね、そんな思い気持ち受け取るよね。絶対受け取りますよね。受け取ってくれるかなって聞いてるんだけど、受け取るよって、もう全然そんなの恥ずかしくないもんって思ったりします。そんな思いってね皆さんも持ってるかなって思うんですけどね。でね、次のフレーズがね、白か黒で答えろという難題を突きつけられっていうのがあるんですね。私ね、人生で一番しんどかった時、しんどかったって、まあ一番最近かな、喉元過ぎたらすぐ忘れちゃってしまえるので一番最近のことしか思い出せないんですけれども、白か黒しかダメだと思ってたし、白か黒が好きだったんですね。グレーとかね好きじゃなかったし、その頃はねグレーの服着てなかったですもん。なんかネズミ男みたいだとか思ったりね、グレーって結構汗じみとか目立つしね、着てなかった。そしてグレーってなんかずるいなって思ってたので、そのしんどかった頃、いろいろ相談に乗ってもらってたお姉さんみたいな人がいてね、その人が、ミドちゃんグレーもあるのよって言うんですよ。白か黒か今すぐ決めなくてもいいのよって。でもねその時はねそれ分からなかったな、白か黒か決めろよって思ってたもんね。でそんでもね、白か黒に決められないっていうことが自分自身にもあって、それって歌にもあるけど難題だしね、迷ってたなーって、それでしんどかったなーって今思い出してますね。で続きの歌詞なんだけれども、白と黒のその間に無限の色が広がってるっていうところがあるんですね。これそうなんだよね、色は無限にあるんだよねって、いろんな色好きな色でいいんだよね、白か黒じゃなくてもいいし、流行ってるからこの色とかね、なんかそんなの決めなくていいんだなーってこの歌聞いて思いました。白か黒じゃなくてもいい、好きな色でいいっていうことですね。そんなこと思います。そして、地平線のどこだ、地平線の先にたどり着いても新しい地平線が広がるだけっていうところ、これってね、やってもやっても終わらないっていう、なんだろう、デスロードっていうんですかね、そんなのをちょっとだけ私は想像しちゃったんですけれども、この歌はまだ歩き続けたいって思ってんだよね。これはこれでいいかなって思うんですけど、でもね、もうしんどいなって、どこまで行っても終わんないなって、もしそんな思ったらやめてもいいんですよね。チャレンジするだけが人生じゃないよって、ゴールにたどり着いてなくても、それもそこにいることもチャレンジだし、例えばずっとねナンバーワンって取ってるのって、私は無理なんだけど皆さんどうですか？無理じゃないですか？ずっとナンバーワンとか、今ブログ書いてますけれども、ブログのアクセスがずっと何位っていうのもね、1日書かなかったらボーンってブログ順位落ちちゃいます。しんどいね、やめられないっていうのはすごいしんどいなって思うから、たどり着かなくてもいいやなって私はここは思ったりもします。でもやめたくなかったら続けるっていうのもね、どっちでもどっちでもいいです。 はいって私が決める歌じゃないんですけれどもね。そして知らぬ間に増えていった荷物もまだなんとか背負っていけるから、ここちょっと泣きそうなんですけど、君の分まで持つよ、だからそばにいてよ、それだけで心は軽くなるっていうところね。まず生きてるとさ、知らぬ間に荷物って増えるよね。家の中もそうだし、心の荷物も増えませんかね。その荷物、でもまだなんとか背負っていける、で君の分まで荷物持って重いんだけど持つよって、そばにいてくれるだけでいいんだよ、心は軽くなるよっていうところでね、グッときます。そんなこと言われるとね、もうね、荷物全部預けてねついていこうって思ったりもしますけれどもね。もうこれもね妄想の世界で涙ちょちょ切れなんで、ちょっとねしばらく自分の元に帰ってこないとこの後喋れなかったりするんですけどね。でこれを聞いてね思い出したの映画があったんですね。ご存知かどうか分かりませんが、チェブラシカっていうロシアのアニメーション映画知ってますか？これね、知らない人にはさっぱりなことなんですけど、興味ない人にもね、あの映画で、ちょっと今からマニアックなこと言いますよ。ワニのゲーナがシャッパクリャクっていうね意地悪ばあさんに汽車のチケット取られちゃってね、とぼとぼ歩いてんですよね。荷物も重いし、でねチェブラシカも一緒に歩いてるんですけど、あのチェブがね可愛い顔と声でね、ちょっとモノマネできないんでやめときますけれども、僕が荷物持つからゲーナは僕を持ってって誇らしげに言うのよ。これってね、ってそう思うんだけれども、ちょっと待ってって、荷物持ってもらって、その荷物持った君を僕がまた持つんでしょっていうことなんだけど、ゲーナはね優しくチェブを抱っこしてね、チェブの分重くなって余計大変なんだけど歩いていくのね。なんかもうそこ思い出しちゃってね、泣きそうになって、愛だなーって思ってます。そして最後ね、しつこいけどまだ語りますよ。降り注ぐ日差しがあって、だからこそ日陰もあって、そのすべてが意味を持って互いを称えているのならっていうところ、これね、光だけだとその光すらわからないんですよね。この世の中、影があるから光もあって、影があるから光がわかるのね。光があるから影がわかるしね、その影も含めて全てが意味を持って互いを称えてるんだなっていうことが、脚光を浴びなくても光ってなくても大丈夫だよ、大切だよっていうことが、思ったりして、あこの歌好きだなって思ってます。で聞いたところによると、ミスチルの桜井さんは歌詞も歌い方も感動できるように全て計算してるらしいですね。すごいなって思いながら語ってみました。ということで、第1回目のここからララジオいかがでしたでしょうか。最後まで聞いていただいてありがとうございます。この番組に対してのご意見とか、聞いてみたいこと、例えば体のこと、シェイプアップとかダイエット、食事のことなんかも、フィットネストレーナーなのでお答えできるかと思います。あと心理カウンセラーをしているので、心のことも、何かございましたら FM ギグさんの、ホームページの方からお問い合わせ、もしくは私心やミドで検索していただくと、ブログが出てきますので、そこからでも結構です。ご意見いただけましたらありがたいです。では次回も楽しみにしててくださいね。ありがとうございました。 See you。It's just the nearness.